ありがとう、作家の本田健です。今日はエジプト最終日ということで、これからロンドンに戻ります。そしてロンドンから東京というフライトになります。直行便もねあるんですけど、うまくコネクションがいかなくて、今回はロンドン経由で帰ります。さあ、旅に出て2週間が経ちましたが、今回ですね、旅に出て得られるもの、これよくいろんな人に聞かれるので、その5選という話をしたいと思います。今、カイロのですね、ヒルトンホテルのウォールドファストリアというところにいるんですが、僕が旅行するときっていうのは、いろんなあのホテルを楽しみにしてるんですよね。それも全部ハイエンドとか高級だったらつまらないので、最近はね、さすがにその学生が泊まらないところに泊まりませんけど、その盗難のリスクあるんでね、それ以外は僕はあんま気にしないんですけど、この機材とか取られたらもうせっかくこういうの記録しようと思うのは台無しになるし、このパソコンとかね、僕の原稿を書くのがなくなってしまうリスクを犯してまで安宿に泊まりたいわけじゃないので、そういうところに行きませんけど、まあ、基本的にこう清潔である程度安全が保たれているところには行くようにしてますが、このいろんな旅を体験することによって得られるものってあると思うんですね。これ僕は本当に18歳19歳ぐらいから旅に目覚めてというか、小さい頃からね、実は旅行が好きだったんですよね。なので、将来はこの、なんて言うんでしょう、旅行作家じゃないけど。そう。で、姉が、JTB に勤めてて、そして義理の兄が近畿日本ツーリストっていうことで、高校時代からいろんな旅行の話は聞いてたんですよね。いろんな面白い話、裏話、楽しい話をしてたので、僕もいずれ、旅行代理店じゃないけど、そういうなんか仕事みたいなしたいなと思って、学生の頃は、そういったこともやってた時期があったんですけど、今回は旅に出て本当に良かったなと思うことがいっぱいあったので、特にですね、コロナ以降、旅に出てらっしゃらないあなたに送りたいと思います。これをご覧になってる間に、そういえば3年旅してないなとか、10年前はめちゃくちゃ旅してたのに、この5年ぐらいしてないなとか、そういったことってありませんか？なので、今日はあなたに旅に出ようという呼びかけも含めてね、お話したいと思います。まず僕が今回エジプトに行こうと思ったのは、まあ人生のいろんな節目で一回ちょっとエジプトとかそう変わったところに行かないと、ハワイとかだったらね、もうちょっと日常生活すぎるんですね。ヨーロッパもそれだけ聞くとやらしく聞こえるかもしれませんけど、ヨーロッパに戻るって感覚あって、そのいつヨーロッパに戻るのとかって友達に聞かれた時に、うん、そうね、5月ぐらいかなとか、アメリカもそうなんですよ。アメリカにも戻ってくるって感覚あって、じゃあ日本を捨てたとかそういう感覚でもないので、日本にも戻るって感覚になるんですよね。なので、変な話、日本に戻る、アメリカに戻る、さすがにインドに戻るとはまだ思ってないけど、ヨーロッパに戻るって感覚はすごくあります。そういったので、ちょっと意識が拡大するっていうのを体験して分かったのは、1番目。視野が拡大するっていうのがあるんですよね。可愛い子には旅をさせようって言葉がありますけど、まあ、そして金持ちのボンがね、よく旅行に出たりとか、留学したりとか、遊学したりするじゃないですか。あれやっぱり視野を広げるっていうのに一番手っ取り早いのは旅行なんですよね。っていうのは、その日本の感覚の当たり前っていうのが一瞬で崩れるというか、本当にね、みたいなことが日常的にいっぱいあって、その集合時間とかね、そういうこともそうですし、ガイドさん、じゃあ10時45分ぐらいで会いましょうねとかって言って、行ってみたら全然いないみたいな。で、15分ぐらいして、あ、早いねみたいな感じで。で、なんか謝ったりとかするわけでもなく、日本人だったら15分遅れたらすいません、すいませんってなるじゃないですか。まあ、例えばそういうこともそうだし、車とか、あとは清潔感。そのご飯食べてると、ふっと見たらなんかこんなすごい消毒のやつをブーッとかけてるんですよね。日本人だったら絶対やらない。人がご飯中にそんな隣のテーブル、クリーナーをね、シュシュシュシュってやったりとかは、しばらく少なくとも避けると思うんですよ。そんな感じの一切、忖度なしみたいな、そういうふうなのがですね、一瞬に壊れます。こうしなくちゃいけないとかっていうのは、自分の文化、自分の国でそうだっただけで、全然それ以外にもある。で、その旅に出て最初のうちはですね、ひどいなとか、日本じゃとか、こんなことありえないとかってプンプンしたりする人いるんですけど、やっぱりね、それは世界はそうなってませんよっていうのを知るすごくいい感覚。だと思います。なので、世の中の人にはいろんな常識があるっていうのを一番分かりやすいのは旅に出ることだと思います。それも言葉が通じないところ、それはね、お勧めしますね。2番目、時間の感覚っていうのは変わります。これは今回エジプトに来たので特にそうですけど、その5000年から比べたら50年ってもうすごい100分の1でしょ。そして、 この年表とか見ても1000年単位になってるわけですよ。で、1000年単位ってことは、その僕らミレニアムって2000年が終わってちょうど2000年目の、100年にもまだなってなくて、2000年の、本当に、こう100年のうちの25年がちょうど終わったぐらいなので、ものすごくその最初なんですよね。だから例えば BC25 みたいな、イエス・キリストがちょっと前に亡くなったみたいな感じの、そういう時代を生きてるわけですよ。そういうような感覚になってくると、まあ時間がね、15分30分遅れてもいいか、みたいな。タクシーとかハイヤーとかちゃんと、したところを通して予約してね、1時間も経たされるみたいなね、そんな感じのことがあったりとか、まあそんな感じのことがあっても、まあまあいいや、みたいな感覚になる。そして自分の人生に関しても、その1年で結果出なかったから、ああ、と思うんじゃなくて、まあ、10年単位で、死ぬまでにできればいいや、みたいな感覚になってくると、なんかね、過去が定まる、そんな感じがしますね。3番目、自分との再会っていうのを僕挙げたいんですけど、例えば、どれだけね、自分が活躍してるとか、お金があるとかないとかっていうのは、基本的にはゼロリセットされて、外に行くわけですよね。で、隣の人と話、テーブルの人と話したりとかするときに、どんなことやってるのとか、こういうことやってるんだみたいな感じの話をして、で、あ、そうか、自分はそういうことやってるっていうのを、すごく誇りに思ってる、嬉しいと思ってるんだなってことは、文章か本を書いていて、講演する。まあ、どこまで言うかですけどね、言わないときもあるけど、まあ、そういう話をしてるときに、ああ、そうか、やっぱ僕はこれ本当に好きなんだなと思ったりとか、これ別にやらなくていいなと思ったりとか、まあ、そういうふうな感じの本音、本当にやりたいこととかっていうのが出てくると思います。で、食べ物に関しても、あ、やっぱ和食がいいなと思ったりとか、あるいは別にご飯食べなくても全然気にしない。パスタでとパンで十分っていう小麦系の人もいるでしょうしね。やっぱり旅に出るといろんな生き方を見ていて、例えば、その今回思ったのは、そのルクソールと、それか、アスワンをずっと行ったり来たり行ったり来たり2泊3日ぐらいでやってるコックさん、ウェイターの人、ガイドさんっているんですよね。で、それに喜びを見出す人もいるだろうけど、なんか僕はうわって、その小さい船内で、閉じ込められて一日料理するとかって、もうちょっと僕には無理だなっていうふうに思って、逆に言うと、僕はなんか、広い空間が必要なんだなってことが分かった。なんか猫みたいな人っているじゃないですか。なんか狭い空間で、なんかラーメン屋さんのカウンターでこう、シャカシャカやってるのが大好きみたいな人もいるけど、僕はもうちょっとね、今回ピラミッドに入ったりとかして、閉所恐怖症の毛があるなってことが分かったりとかして、なんかね、自分と、あ、そうなんだ、これがツボなんだって、これは嫌なんだってことが改めて、日本にいたらなんとなく、してたことが、今回すごくはっきりしたなというふうに思いました。4番目、エネルギーのリセット。これはどういうことかというと、その日本って独特のそのエネルギーあるんですよね。帰るたびに思うのは、ちゃんとしなくちゃ。なんか前を向いて、なんか、よそ見しちゃダメみたいな文化なんですよね、僕からしたら。で、そして日本人ってどんな感じって僕のアメリカ人の友達に言ったら、うぅみたいな、気合いみたいな感じのこと言って、周りの人たちが、日本人も、の人も何人かいたんですけど、爆笑してね。でも確かに、日本人は気合い、頑張りますみたいな、なんかちょっとアスリートっぽい感じのノリがあるんですよね。そういうふうな、のは何だかというと、ちゃんとしなくちゃいけない文化が、に育ってるからなんですよ。でも例えば水がふんだんにあるとか、水に流そうっていう言葉は日本語であるでしょ。でもね、流す水がないんですよ、こっちには。だってナイル川から100メートル行ったらもう砂漠ですからね。だから水はすごく貴重で、逆に言うと水辺にいないと生きられないっていう感覚でも、昔は水辺にあまり近すぎるとこう氾濫してね、洪水で流されちゃうかもしれないってリスクもある。それもガイドさんに見せてもらったんですけど、氾濫してる時ってめちゃめちゃ高いところまで水来るんですよね。だから半端じゃない、ちょぼちょぼじゃないんですよ。で、それも何ヶ月も引かない。まあ、その代わり、土壌がね、豊かになるってことはあるんですけど、まあ、でもそういうふうな、その砂漠とか、そういうの感覚とかっていうのと、日本のなんか神社みたいな、木がいっぱいあって、水があって、雨が降ってみたいな、それとやっぱ文化は全然違うし、そこでやっぱり生まれ育っていく感覚っていうのは違うんですよね。なので、日本っていう文化、そしてエネルギーに守られているところと、そして潰されそうなところと、両方あると思います。まあ、それをね、旅に出て初めて、ああ、日本ってありがたいな、ちゃんとね、なんかこう、値段交渉せずにタクシーの運転手さんがちゃんと連れて行ってくれる。そして、例えば T シャツとかね、そう面白かったのは、僕はこれ買おうかなと思って、いくらっていうふうにしたら1万円ぐらいで、 まあ確かにまあまあいいけど1万円は高いなと思って、で、もういらないって言って僕が行こうとしたら、後ろから走ってきて、5000円どうだっていきなり半額みたいな。で、そして、うん、いらないなって言って、3000円はどう ?2000円はどうだって、どんどん下がっていって、その最終的には、もう500円でもいいみたいな。投げ売りかみたいな。ってことは最初の1万円って何だったのみたいな感じなんですけど、まあそれがいちいちめんどくさい。まあそれ楽しい人もいるんでしょうけどね。まあそういうふうな感じのことを体験すると、ああ、そうかって。日本ってすごくそういうのが正直というか、いちいち全部のことを交渉せずに、なんとなくみんながこう決めてるみたいな、そういうふうな上に乗って生きれるっていうのはすごい楽だなというふうに思いました。まあ少なくとも僕はそうですね。5番目。人生の優先順位っていうのを、こう、もう一遍見出すことができると思います。旅の終盤で必ず思うことっていうのは、さあ僕は帰ったらこれやりたいなって思ったり、これはいらないなと思ったりっていうことだと思います。なので、観光とかね、旅に出るっていうとなんかね、ピラミッド見に行くとか、パリのエッフェル塔とか、美術館見に行くとか、場所のことを思うと思いますけど、意外と自分と向き合う時間っていうのがあるんじゃないかと思います。そして、そのお金の意味に関しても、お金を、その普段節約したりとか、ちゃんと稼いでお金を取っておいたので、エジプトでご飯食べてもそのお金を払うことができるわけですよね。なのでお金足りがたいなって特に思いました。そういう点ではね、そのお金っていうもののありがたさっていうのを身に染みて、ああ、お金って本当にありがたいな、嬉しいなっていうふうな感じのこととかも含めて、旅に出ると感じると思いますし、そのために生きるというか、その生活していくためだけじゃなくて、喜びのためにも生きるってことを考えると、そのお金の使い方、稼ぎ方、そして貯め方、そういったことにもね、つながってくると思います。さあ、まとめますと、あなたの常識が壊れて、時間が広がって、そして自分が何やりたいかって本音と向き合うことができて、エネルギーが整います。そして、優先順位、これからこれを大切にしていこう。こういったことがね、整うと思いますので、ぜひ旅に出ていただきたいと思います。あなたは旅に出て何を感じますか？そしてね、旅が嫌いな人も、まあ、ちょっとだけでいいから出てみてください。多分すごく気分が変わると思います。そして旅が好きな人。好きなのにこの1年行ってないってことありませんか？旅が好きなはずだったのに、もうこの5年海外行ってね、パスポート切れちゃったって人結構僕の周りでもいるんですけど、ぜひ、旅をですね、再開してください。世界にはいっぱい見るところがあります。そしてね、多分、僕もそうだと思いますけど、生きてる間に全部見るの無理です。なので、まあ、予算とか時間もあると思うので、これからね、計画して、これだけは行かないと死ねないなっていう場所にぜひ行っていただきたいと思います。というわけで最後に見てくださってありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとう、カイロからでした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。